トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週来週はですね、はい、新しいキーワードを覚えていただきます。
久しぶりにキーワードですね。
はい。で、 DX はデジタルトランスフォーメーションの略ですが、
はいはい、
GX は何の略語でしょうか？
これパッと聞くと証券会社って思っちゃう。なんか、なんかゴールドで X つくとね、違うんですよね。
そうですね。
はい、これグリーントランスフォーメーションの略ということなんですが、あれ、なんで X トランスフォーメーションなんでしょうね、そもそもね、 X ってね、
これはね、僕も疑問に思いますね。
はい、はい、これどういうことなんですか？
はい、これはですね、脱炭素やですね、地球温暖化に向けてのキーワードになる言葉ということですね。
ということで今週はグリーントランスフォーメーションって何というテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は iPhone で簡単に長さを計測できるアプリを紹介します。ワモアアプリ。今日紹介するアプリはですね、Apple が運営する計測を紹介したいと思います。
その名もズバリ計測の紹介ですよね。
はい、はい、これですね、iPhone を購入した時にユーティリティに最初からですね、インストールされているものが多いと思うんですけど、メジャーってこう長さを測ったりする物差しがありますよね。あれを持っていない時にですね、すごく便利なんですよ。
これ測ってくれるってことですか？
そうです。これはですね、カメラみたいにこれを起動するとですね、まあ映るんですよ、そのまま。で、そのですね、自分がこう測りたいところに点を持ってきて、その点でボタンを一回カチッと押します。で、次に測りたいところの点をですね、ボタンを押すと、その長さがもう出てくるんですよ。
優秀ですね。だから巻き尺いらないってことですよね。引っ越しの時とかもすごくいっぱい測るじゃないですか。
はい、
あれ、あ、そうか、 iPhone 持ってたら使えるんだ。
そう、だから家具屋さんとかホームセンターとかそういうところでですね、たまに見たりしますね。
はい、これ実は iPhone 12 Pro および iPhone 12 Pro Max およびそれ以降、 iPad Pro 11インチ第2世代以降、 iPad Pro 12.9 インチ第4世代以降の場合ですと、もう点と点の計測でよりもうやりやすく測れるんですね。
そうです、そうです、
合ってますかね。
はい、
はい、ということです。ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリは計測でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために、現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はですね、新しい言葉 GX を理解して他人事ではなく自分事にして考えてみませんか、ということでお送りしたいと思います。
はい、
GX とはグリーントランスフォーメーションの略語っていうふうに冒頭お話しましたよね。
はい、
で、これは何かと言いますと、化石エネルギーってあるじゃないですか。例えば、石炭、石油、天然ガスとかですね、そういったのを中心とした産業とか、 社会構造をですね、クリーンエネルギー中心の構造に、まあ、転換して変えていきましょうということなんですね。
はい、
はい、でそういう経済社会のシステムを変革する取り組みっていうのを指すということです。
うん、
で今まではですね、各省庁で脱炭素とかですよ、あと地球温暖化対策、
はい、
それから CO2 削減などね、取り組んでいましたが、本格的にですね、日本全体で動いていきましょうという取り組みなんですね。うん、
日本全体でね、頑張っていかなきゃいけないんですよね。
そうなんです。でリフォームとか新築など住宅の補助金とか太陽光発電とかですよ、それから前回お話しました ZEH とか V2H、 そういったですね、考えと元となってですね、拠出されているので、根本の考え方を、ね、理解しておいた方がいいかなというふうに思うんですね。
はい、わかりました。でもなんで急にこの考えが注目されているんでしょうか。
はい、そうですね、これもともとですね、気候変動問題に、対応した脱炭素社会を実現するということはもともと世界共通の重要な課題でしたよね。
はい、SDGs でもね、謳われてますもんね。
そうですね。でこれ2020年10月当時のですね、菅総理大臣が2050年にカーボンニュートラルっていうのを宣言したの覚えてますか。
はい、
ね、以来脱炭素に向けた流れが急激にね、加速していきました。でまたきっかけになったのが2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにですよ、うん、エネルギー安全保障上の問題が改めてこう認識されるようになったということですね。はい、で最近ではほらイスラエルの紛争で中東の化石エネルギーがこう不安定な状態になってるじゃないですか。で脱炭素のエネルギーだと供給も安定してきますよね。
はい、
だから化石エネルギー中心の産業ではなくて、社会構造をクリーンエネルギーの中心にやっぱり転換させていくことが今重要になってきてるということです。
うん、世界的に重要で、日本でももちろん頑張っていこうということですね。
そうです。その日本ではですね、2023年5月に GX 推進法というのが設立されておりますし、
はい、
また今年のですね、7月には GX 推進機構というのが立ち上がりまして、業務開始というのがですね、予定されているということなんですよ。
これは経済社会システム全体の変革をということなんですよね。
そうですね。でまた一部のですね、産業や企業のみが取り組めばいいというものではなくて、消費者もですね、巻き込んだ取り組みがやっぱりね、重要になると思います。
はい、
で GX リーグっていうのもありまして、これは GX に向けてさまざまなですね、政策とかですね、それから制度が導入されていくんですね。で多くの企業がこう団体、企業団体が取り組んでいますけども、
うん、
その代表がですね、代表例としまして2022年に経済産業省によって設立されたのがこう GX リーグと言われるものになりますね。
うん、なんか楽しそうですね、リーグと。
リーグっていう、そうです ね、
戦いみたい
な、ね、まあ、聞こえはですね、
うん、
で2024年の今年からですね、747社がもう参加しますよということになってますね。
へ
ー、はい、で、まあ、大手企業だけではなくてですよ、この産業に注目するですね、中小企業も多数ね、やっぱり参加しているみたいなんですね。
これリーグになってまとまると何かいいことがあるんですか。
そうですね、まあ、リーグっていう言葉になるとまとまるという意味は確かにあるんですけども、これはですね、いろんな企業が集まって一つの目標に向かっていくっていうことは、そこでお金をですね、みんなで出し合うとかですね、もちろん国の支援もあると思うんですが、うん、そういう有利な点も出てきますね。まあ、
力を合わせていこうって感じってことですね。
そうです。で次世代型太陽電池開発、それから CO2 を大幅にですね、削減するような水素、還元航路、そういったもので鉄を作ったり発電をしたりですね、まあ、CO2 を出さないものになっていくということですね。うん、それから水素を、ね、大量に輸送するというのが今度は必要になってきますので、そういう液化ガス水素運搬船、次世代型の全固体型蓄電池なども開発しなくてはいけないものっていうのもいっぱい出てくると思うんですよ。
いっぱいありますね。
はい、 でこういったのに企業がですね連携しながら開発したり支援することが開始されていきますということですね。
急務ですし楽しみ、楽しみですね。
そうですね、はい、で、企業だけに任せるんではなくて暮らし GX っていうのもありましてですね、これは消費者ができる GX っていうのも私たちもやっぱり考えていかないといけないかと思うんですね。
やらないとね、
はい、それはね家庭のね断熱窓への改修工事だとか、はい、高効率の給湯器ヒートポンプなどを導入したりとか、
なるほど、
あと電気自動車とかそれから蓄電池の導入支援ですね、
はい、
こういったのも私たちも考えていかないと、地球温暖化っていうのをですね消費者も交えて対策していくことが大事じゃないかというふうに思いますね。
何か買い替えるっていうとやっぱり、ね、予算があってまず言っちゃうんですよね。それ良くないですよね今はね。
そうですね、はい、ちょっと買い替えるんであれば同じ自動車でも CO2 を出さないような車をね、ちょっと頑張って買っていただくとか、補助金助成金も出てますので、はい、そういったのを利用してねなんとかみんなで考えていかないといけないかなと思いますね、
はい、地球に優しい視点をね一つ必ず持っておくということ、はい、大切ですね。はい、来週も新しいキーワードを通して一緒に考えてみましょう。お楽しみに。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は。
今回はですね最新の空き家データがメディアで、報道されて900万戸 13.8% というニュースを見ましたと、
はい、
で私も親からですね相続して住んでいない家があるのですがそもそも空き家とはどんな状態を言うのでしょうかという質問をねいただきました。
なるほど、どんな状態ね、はい、空き家、はい、
これですね、総務省と国土交通省が調べてるんですけどもそれぞれで、見解が違うんですけども、総務省がですね5年おきに実施している住宅土地統計調査っていうのがあるんですね、その速報結果っていうのが4月30日に公表されてるんですよ、
はい、
で空き家の推移っていうのは1993年から2023年までの30年間の間で約で2倍になってるんですね。
増えましたね、
はい、で今ではですね 7.2 戸に1戸が空き家っていう計算になっていますね、はい、でこれね聞くとそんなにあるのかっていうふうに思われる人も多いと思うんですよ。
はい、思いました、
はい、で冒頭900万戸っていう説明をしましたのですごい数だなっていうふうに思ってる人も多いと思うんですがこの空き家っていうふうになってる中の分類で言いますとですね、例えばですね、別荘とかの二次的所有をする家がありますよね、はいはい、普段はいないけど時々使うとか、そういう家もあるし、それからですね、賃貸とかでこう貸してるけど空き家っていうのもありますでしょ。
それも空き家に含まれちゃってるってことですか。
そうそう、賃貸に出してるけど人が借りてくれないのも空き家に含まれるんですよ。
なるほど、はい、
それから、新築を建てて建て売りなんかで売れてない物件もありますよね。これも人が住んでないので実は空き家っていう分類になるんですよ。でそういう数を引いていくとですね、385万戸っていうその戸数が要は本来言われている一般の皆さん的に言う空き家、人が住んでいない空き家のことになるんですね。
じゃあ900万戸っていうよりはそちらの方がなんかリアルなデータっていうイメージですね。
実際はそうですね、はい、ただ実際この数字を見ると余ってるのは確かですよね、
はい
はい、でその空き家のじゃあ定義って何ですかっていうことになるんですが、これ国土交通省の方では1年以上誰も住んでいない状態、それから1年以上何も使われていない状態、そのような状態の住宅を空き家っていうふうにしてるんですね、うん、
これは空き家っぽいですね本当にね、
はい、でこれねちょっと総務省の方ではまた観点が違いまして、さっきのは国土交通省ですから国が行政が調べた結果なんですね、で総務省が出しているのは、居住者の方に統計を取ってデータをもらってますのでそれから導き出した数字になるんですよ。
はい
はい、でそれではですね居住その他の使用ということで人のですね日常生活が営まれていない営業が行われていない、店舗とかもありますよね、
はい、
で当該建築物など現に意図を持って用いていない住宅を指しますということなんですよ。
それぞれ見解が違って今日番組でご紹介したのは総務省のデータだったということですね。
そうですね、はいはい、ですからまあ一般的にはですね使うときにはどっちを使うかというのはその立場によって変わってきますので、どっちが出しているかというのを両方見ていただいて判断していただいてもいいかなと思いますね。
なるほど、
はい、でいずれにしても空き家というのはやっぱり良くないんですよ。空き家があるとやっぱり犯罪が増えるっていう統計も出てますし、で空き家からですねやっぱり出火したりっていうのもあったりするんですよね。
そうですね、
はい、で治安も悪くなったりということでやっぱり空き家はね減らしていかないといけないので、やっぱり空き家を出さないような工夫っていうのもこれから先はどんどん取り組んでいかないと、まあ実際に人口も減っていきますからね、
はい、
で既存の住宅っていうのを資源を大切にしましょうというのもありますので、空き家活用っていうのをですね真剣に私たちも考えていって、でこれから先はですねそういったものを活用していく方がいいかなと思いますね。
はい、ありがとうございました。来週もリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は GX についてというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
改めて GX はグリーントランスフォーメーションの略です。地球に優しい GX を私たちの生活でもね、
うん、生活でもなんか
やらないとね、
やらないとねっていうことですねそうですね、確かに、
はい、考えましょう、
はい、
さて、市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください、
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防犯防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください、
はい、市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120-苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっています。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。全国からいつでもお聞きいただけます。いいですよね、はい、電車の中でもねアプリ入れてもらって、ね、
うん、ぜひあのポッドキャスト聞いてほしいですよね。
そう、過去のもいいこと言ってるのよ、うん、いつも
勉強になることいっぱいお話してますので、そう、
ご了承、
ね、
住まいのトラブルバスターご了承、はい、お願いいたします、はい、それでは来週まで、さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。